旅館の晩ご飯は当然のように美味しくて、だけどついさっきの出来事が頭をよぎってばかりいた。
分かっとらん分かっとらんって。そうよね、私が何も分からんけって思っとるけいじゃろ。分からんよ、何も考えとらんのはお父さんの方じゃないんね。ええよ、もう知らんけ。
ダメだ。私は箸を置いて携帯電話に目をやった。連絡を取るべきかどうか迷っていた。だけど帰りの新幹線の切符は明日だった。だから私は、もしもし、斉藤です。
あ、斉藤さん。ごめんなさい、ちょっと今日はもうお話できそうにありませんので。すみません、切ります。
サダイさん、もしもし。どうするもこうするもなかった。電話の向こうで響いていた鉄板の音、可能性があるのはあの店だ。考える間もなく私は走り出した。今日しか、今夜しか私に残された時間はないのだから。ようこそ広島へ。第5話。
いらっしゃい。ああ、もう閉店の。
ああ、東京のお兄ちゃん。ええよ、座りんちゃい。
のれんのかかっていない扉を開けると、早苗さんはカウンターの端っこの席に座っていた。店主のおじさんは慣れた手つきでグラスに水を入れてくれた。私は隣の席に座って、ああすいません、だけど何も言えないでいた。
斉藤さん、ごめんなさい、今夜はもう。
根掘り葉掘り聞くつもりはありません。ただすいません、ここまで来てしまって。
もう私には何もできないと思います。せっかく東京から来ていただいたのに申し訳ありませんでした。
さあちゃん、そういう言い方なかろう。
ああ、いえ、いいんです、大丈夫。
巻き込んでしまってすみません。私、いつもこうなんですよね。自分一人で突っ走って空回りして結局何もできんくて、今回もなんかやっぱりうまくいかんくて、親に何を考えてるんだって言われてしまいました。
でも必要だと思ったから僕を広島に呼んだんでしょ。
それを浅はかなつまらない考えだと言われてしまいました。
浅はかって
何も分かってないんです。私、この業界のこともうちの大野屋のやり方のことも自分のことも何も分かっとらんけ、人に迷惑ばっかりかけて、本当は フリーペーパーのこととか、写真の撮り方とか、東京のこととか、旅館に必要なこととか、商店街を元気にするためのこととか、なんかいろいろ聞きたかったんです。聞きたかったんじゃけど、じゃけど。
早苗さん、
上が必要ないって言うんじゃけ、やる必要ないですよね。うちも旅館手伝えって言われたわけじゃないけね。そうじゃろ、おじちゃん。
きっと話し合えば分かってくれますよ。こっちだって一生懸命やろうとして考えたことなんだし。
話して分かるんなら。
これからですよ。元気出しましょうよ。ね。お父さんもお母さんもきっと聞いてくれますよ。ね。
話して分かるんなら、こんなに悩んだりしません。何なんですか？うちのことよう知りませんのに言わんでください。もうダメなんですよ。うち、もうダメなんですよ。もう無理なんですよ。
さあちゃん。
ダメって何ですか？無理って何ですか？諦めるんですか？好きなんでしょ？広島、好きになれそうなんでしょ？
もう好きになんかなれません。口出しするなって言われたんです。いらんことするな言って。さっき、ついさっき言われたんです。斉藤さんにはわかりませんよ。うちなんかいらんって、親の口から、血のつながった親の口から言われたんです。斉藤さんにわかりますか？うちでは、もう何も。
さあちゃん。
ああ、もう。
さあちゃんとこの親子も、似たもん同士じゃけ。ごめんな、遠くからわざわざ来てくれとるのに。
口出しすんなか。
時間はかかるかもしれんが、言うても親子じゃけ分かり合えるじゃろ。
おじさん。
ん？
親子ってのは案外難しいですよ。
難しい？お兄ちゃんにも似たようなことがあったんか？
ありましたよ。大ありのありまくりですよ。僕、東京で広告っていうか商店街のチラシ刷ってるんですけど、フリーペーパーってご存知です？
ああ、無料の広告チラシ、何個かあるよ。広島でも一時陽気あったけどね。
3年前、親父と大喧嘩しましてね。フリーペーパー始めて2年目で全然収益にもならなくて、いつか必ずって思い続けてこだわってて、だけど親父に言われたんです。うちのチラシはボランティアじゃないって。そりゃ僕だってボランティアで終わるつもりなんかありませんから。だけど本業の広告の件数自体が減っていくでしょ、
このご時世なあ。
親父に怒鳴られました。臨転機回すなバカ野郎って。痛いですよ、心の中激痛ですよ。良かれと思って努力してる最中に、まして走り始めようと思った瞬間にこれじゃ。だから自分見てるみたいで辛いんですよ。なのに。せっかく広島を好きになれそうって早苗さん言ってたのに。
好きになれそうか。
僕は結局この5年フリーペーパーなんとかやってきて、 だけど続けてこれたのってやっぱり広告の作業が好きだからなんですよ。好きじゃないと、本気で好きになれないと、乗り越えられないものばっかりだから。
あの子は、好きになるのが怖いんかもしれんな。
え？
好きになったもんが手元から離れていくんが怖いんじゃろ。
手元から離れる？
わしもあの子が小さい頃から知っとるけど、女の子じゃけ男の子のこと好きになるじゃろ。
恋愛ですか？
小学校の時も、中学校の時も、高校生の時も、好きになった男の子が転校やら留学やら数少ないのが重なっての。
でもそのくらいなら、
両思いじゃったらなんとかなろう。
どういう意味です？
さあちゃんはよう言われんのじゃけ、片思いのまんまよ。それこそ相手は知らんのじゃけ離れていくだけよ。
もう会えないってことですか？
隣町でも大人の距離と子供の距離じゃ違うじゃろ。
そうですね。
専門学校に通いよった時かの。なんでうちの好きになったもんはどっか行ってしまうんじゃろう言うて、そこに座って。
早苗さんが？
それが全部とは言わん、もしかしたら思っただけじゃけど。
おじさん、そういう感情って物に対して影響ってあるもんなんですかね？景色とか。
景色？
ええ、僕が早苗さんに聞いたのはロープウェイから見た景色のことで。
広島生まれじゃったらいらんことまで考えるかもしれんわ。
いらんこと？
戦争のことを学校で習おうたか。
第二次世界大戦とか。
東京の空襲は？
ちょっとだけ。
じゃあ広島と長崎に原爆が落ちたんは。
聞いたことはあります。
広島の学校は毎年必ず学ぶんよ。わしはそれ自体はええことじゃと思う。じゃけど幼い頃から広島の焼け野原の写真見よったらどう思う？
早苗さん、
今でこそビルがようけ立っとるけわからんかもしれんが、広島はなんもないなったけど、建物も人も生活も当時の景色も、夏の盛りの青い空も全部ないなったんじゃけ。そうやって学ぶんよ。繰り返しちゃいけん歴史じゃけ。
そっか。
好きになったらの。
そっか。
言うてもこの店もわしの親父が死んだ時店をしまう言うてのれんをの下げたことがあるんよ。次男坊のわしが無理やり継がんかったらこの店もないなっとったかもしれんけ。さあちゃんにつらい思いさせとるうちの一個よの。
じゃあなおさらだ。おじさん、繰り返しちゃいけませんよやっぱり。おじさんありがとう。僕がここに来た理由やっと分かりました。ちょっと話してみます。広島に僕がいられる間に。よし。私は気持ちを固めた。だって言ったじゃないか、忘れないでください。僕がここに広島に来た理由、そう早苗さんに言ったんだ。だからおじさんおやすみなさい。
頼んます。あの子。
大丈夫。僕は内側にかかったのれんをくぐってドアを開けた。店の前に見慣れた車が一台止まっていた。もちろん 彼女もそこにいて、サナエさん、
すみません、私。
ああ、いえ、戻ってきたんですか、いつから。
すみません、輪転機回すなってところあたりから。
あ、聞かれちゃいましたか。
すみません。
僕にもね、そんなわけで似たような経験があるんです。だからそういうことです。うまく言えないけど、サナエさんに諦めてほしくないんです。だって僕も諦められなくてズルズル来てるから、今日までこうやって。それで僕は後悔とかしてないから。
斉藤さん、
僕が広島に来た理由が分かりました。
斉藤さん
ね。ああ、そうだ、ちょっと見てもらいたいものがあるんです。部屋に忘れてきちゃいました。時間ありますよね。
はい。斉藤さん、ありがとうございます。
いやいや、僕はまだ何も。
あ、そうだ、斉藤さん、乗ってください。
うん、もちろん。実はさ、待っててくれないかなってちょっと考えてた。またこの道歩いて帰るのかって。ここまで来るときは勢いに任せて歩けちゃったけど。
あ、そういえばどうしてわかったんですか。
だって電話の向こうでお好み焼きのいい音してたから。
ああ、でもこのお店とは限らないですよ。
うん、そうなんだけど、だけどここ以外のお好み焼き屋さん知らないから。サナエさんの好きな場所。
そっか、
じゃあ戻りますか。
そうですね、乗ってください。
うん。
あ、ラジオつけていいですか。
うん、いいよ。
あれですね。
ん？
斉藤さんも苦労なさってるんですね。
え？あ、何？
いえ、何でもありません。ちょっと飛ばしますよ。